今朝新しい1年を始めるにあたって皆さんと一緒に考えたいこと、それはへりくだられた王の前にへりくだって生きるということです。聖書をお持ちの方はぜひピリピ人への手紙2章をお開きください。もう多くの方がよくご存知の通り、先月から私たちはこのピリピの2章、特に5節のところからイエス・キリストの降誕について学んできました。また先週のクリスマス礼拝でも6節から8節のところを中心に、このようにお生まれになったイエス・キリストが一体どんなお方だったのか、そのことを共に考えました。救い主の誕生がいかに最高の知らせなのか、どんなに私たち一人一人にとって喜びをもたらす出来事なのか、御言葉から見たわけです。改めてどうでした？神の御子がへりくだって人として来られたんだという、この事実は計り知れないほど素晴らしく、確かに私たちのうちに感謝や賛美をもたらすものであったと思います。さて、こうして愛する救い主の誕生を皆さんと一緒にお祝いしてから早1週間が経ったわけですけれども、今ぜひ自分のうちに問いかけてみてください。果たして先週キリストの誕生を覚え抱いた大きな喜びをあなたは変わらずに今持っているでしょうか？その心には今も変わらずに賛美があふれているでしょうか？それとも年末の忙しさや他の何かに心が奪われて感謝を忘れてしまっていたりするでしょうか？思い返してみればこんなことが歴史上ありました。ご存知かもしれません。今から109年前、1914年、ヨーロッパでは第一次世界大戦が勃発し、熾烈な争いが繰り広げられていました。記録に残されているだけでもイギリス、フランスなどを中心とする連合国が約480万人、ドイツ、オーストラリアなどを中心とする同盟国が約330万人、計800万人以上の死者を出したとされる、そんな戦争があったわけです。しかしそんな戦争の最前線で銃声が止んだ瞬間がありました。それは後にクリスマス休戦として語り継がれている出来事でした。戦場で敵対するドイツ軍とイギリス軍はクリスマスの日、互いを攻撃するのをやめて塹壕の中でクリスマスの賛美などを歌い始めたわけです。またその時の様子をロバート・パトリック・マイルズ隊員もこのように手紙に記していました。皆さんのレジュメにも記しましたけれども、こうあります。金曜日クリスマスの日、私たちは考えうる限り最も特別なクリスマスを過ごしている。ことの発端は昨夜、白い霜が降りる厳しい寒さの夜、ドイツ軍が我々に向かってメリークリスマスイギリス人と叫び始めたのだ。もちろん仲間も叫び返し、やがて両軍の多数の兵士が丸腰で塹壕を出て、銃声が響く戦線の間にある無人地帯に集合した。そこで今夜の真夜中過ぎまで互いに発砲してはならないという取り決めが全て自分たちの判断でなされたのだ。男たちは皆友好を深め、最高の友情のうちにタバコや冗談を交わし合った。その夜は一晩中一発も発砲されることはなかったって。素晴らしい出来事がクリスマスの日に起きました。激しい争いが止んだわけです。しかし皆さん、その翌日はどうなったと思います？悲しいことに彼らは互いに銃を構えて戦っていました。束の間の静寂は終わったわけです。今読んだ手紙を記したマイルズ隊員も大晦日を前に戦死したとされています。クリスマスに抱いた喜びは次の日には失われていました。そしてこれと同じことが私たちの歩みにも起こってしまうことがあったりするわけです。そう思いません？ ありえないほどの犠牲を払って減り下られた王の誕生を確かに心から喜んでいたとしても、その素晴らしさが次第に自分のうちで薄れていってしまうことがあったりします。日々いろいろなものに心が奪われ、最高の喜びの知らせにではなくて何か他のものに喜びを見出そうとしているかもしれません。そしてキリストが現れた犠牲の大きさ、減り下りの姿というものを忘れてしまえば、当然それにふさわしい感謝を捧げることも、その模範に倣って成長していくことだって難しくなります。神の家族として生きている信仰者が互いの間で示すべき謙遜も、キリストイエスのうちに見られるものではなくて、私たち自身が勝手に考えるものになってしまったりするわけです。だからこそ皆さん、この1年を始めるにあたって、今一度愛するイエス・キリストの姿に一緒に目を留めてみましょう。特に私たちがこれから見る9節から11節の部分は、今まで見てきたもののクライマックスと言っても過言ではないでしょう。この部分で私たちは使えるキリストがただ減り下ってこの世に来られた、十字架で死なれただけじゃなくて、その後全てのものより高く上げられたお方なんだということが描かれているのを見て取れます。もっと言えば、私たちはこの箇所のうちに減り下られた後のキリストの栄光にあふれた偉大な姿というものを3つ特に見て取ることができます。減り下られた後の偉大なキリストの3つの姿です。ですからぜひ、自分にはイエス・キリストのことなんて関係ないと思われているそんな方も、この新しい年の初め、御言葉からそもそもイエス・キリストがどんなお方なのかということを自分のこととしてよく考えてみてください。またもう自分のことと知っているという皆さんも、改めて自分はどんな主に救われて、またどんな主に今従っているんだろうかということ、そのことに心を止めてみてください。この御言葉を通して、私たちみんながますますキリストの素晴らしさというものを知って、今日だけじゃなくこの新たな1年、主に喜んで仕えて、この方を褒めたたえるものとして成長していくこと、その助けと励ましになることを心から祈っています。では、内容に入っていく前に、いつものように御言葉を読みしたいと思います。これまでの復習も兼ねて、5節のところから11節のところまで一度お読みしますので、それぞれよく見てください。5節からこのように記されていました。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神の見姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。ってさて、まず一つ目に見て取れるキリストの姿ですけれども、一つ目は、キリストは減り下ったゆえに高く上げられた方です。キリストは減り下ったゆえに高く上げられた方です。このように9節に記されていました。もう一度見ていただくと、それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりましたって。ここで皆さんに注目してほしいのは、一番最初の言葉です。パウロは9節をそれゆえって、そんな言葉で、そんな接続詞で始めていました。別の言葉で置き換えるのであれば、この理由のためにって、結果としてということです。イエス様はある結果として、父なる神様によって 高く上げられました。でも一体それは何故だったんでしょう。もちろんそれはこれまで見てきた、私たちが見てきた6節から8節の内容でした。イエス・キリストがへり下られたことによってだったわけです。よく思い返してみてください。私たちが6節から御言葉を見ていったときに、御言葉ははっきりとイエス様が神の御姿である方なんだと、そう描いていました。この方は昔も今もこの先も変わることなんて決してない、すべての初めから永遠の神様なんだと、そう教えられていたわけです。この方はすべてを作られて、すべてを支配されている力ある主権者でした。またありとあらゆることをご自分の思いのままにすることができる、そんな権利や特権を持っておられるお方だったわけです。この方が神様だったからこそ、天においても地においても当然褒めたたえられるべき、そんな存在でした。しかしそんな偉大な神様が、そんな永遠なる神様がご自分を無にされたわけです。ご自分を無にして使える奴隷の姿をとって、完全な人となられました。天におられた時も地上に来られた時も、この方は変わらず神様でした。でも誰かに強制されたではなく、自ら進んで従順なものとなって、さまざまな苦しみや恥ずかしめというものを受けて、イエス様は死を味わわれました。イエス様はいつの日か必ず死んでしまう、死を迎える私たちとは全く違うお方でした。この方は始まりもなければ終わりもない、この世界が誕生するよりもはるか前から永遠におられる、そんな存在でした。しかしそんなご自分のうちに命があって、ご自分の思いのままに命を与えることのできる、そんな神様が喜んでご自分の命を手放されたわけです。この方は本来ではありえないほどの、ありえないような犠牲を払って苦しまれました。でも同時にイエス様ご自身をへり下らせて、ただ死にまで従われたのでもありませんでした。この方は何でした、皆さん、実に十字架の死にまでも従われたお方でした。一切の罪もないお方が、完全でいつも正しい、そんな神の御子が十字架の上で死なれたわけです。もうこれは何度も何度も言ってることですけれども、イエス様は初めから変わることのない永遠の神様でした。人となられた時も変わらない神様の栄光の輝きでした。だからこそこの方は本来であれば、ただ誉れと賛美にのみ値するお方、父なる神様からの呪いも身怒りも、そういったものは一切味わう必要のない、そんな存在でした。しかしイエス様はご自分のことを顧みるのではなくて、心から喜んで自ら十字架へとかかっていかれたわけです。そうして本来であれば受ける必要もないような痛みや恥というものを味わって、罪の全くないお方が私たちの身代わりとなって、その身に身怒りを受け苦しみ死なれたわけです。この方は計り知れないほどの犠牲を払ってご自身をへり下らせたお方でした。そして皆さん、それゆえに神様はこの方を高く上げられたわけです。御心に従って最も低いところへと下られた、へり下られた、そのイエス・キリストはそれで終わったのではありませんでした。へり下られた方は再び高いところへと登られました。そしてそんな主の姿のうちに、私たちが覚えることのできる大切な一つの原理を見て取ることができます。一体何かって、皆さん、それは神様はへり下ったものを高く上げてくださるということです。神様は皆さん、へり下ったものを高く上げてくださるお方だということです。このことに関しては別の御言葉も繰り返し繰り返し教えてました。 例えば旧約聖書を見ても箴言の22章の4節のところに、謙遜と主を恐れることの報いは富と誉れと命であるって。また旧約だけじゃなくて新約を見てみても、ヤコブの4章の6節や10節のところでこうありました。ですからこう言われています。神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みをお授けになる。主の御前でへりくだりなさい、そうすれば主があなた方を高くしてくださいますって。ですから御言葉は繰り返し繰り返し、へりくだったものを神様が高く上げてくださるんだということを教えてました。また他の誰でもないイエス様ご自身も、高慢な律法学者やパリサイ人を前にして何度も同じことを教えるわけです。覚えてますか？例えばある時はパリサイ派の指導者に食事に誘われて家に入ると、他に招かれた人たちが上座を選んでいる、そんな様子を目にすることがありました。イエス様はそんな人々に対して例えを使ってこう話すわけです。ルカの14章の8節から11節のところを見ていただくと、ルカの14章の8節から11節のところにこう書いてます。婚礼の披露宴に招かれた時には上座に座ってはいけません。あなたより身分の高い人が招かれているかもしれないし、あなたやその人を招いた人が来て、この人に席を譲ってくださいとあなたに言うなら、その時あなたは恥をかいて末席につかなければならないでしょう。招かれるようなことがあって言ったなら末席につきなさい。そうしたらあなたを招いた人が来て、どうぞもっと上席にお進みくださいと言うでしょう。その時は満座の中で面を文句を施すことになります。なぜなら誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからですって。またある時は自分は正しいと自負していて、他の人たちを見下しているようなそんな人たちを目にし、こんな風に教えることもありました。同じルカの18章の10節から14節のところを見ても、ルカの18章の10節から14節のところにこう書いてました。二人の人が祈るために宮に登った。一人はパリサイ人で、もう一人は酒税人であった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私は他の人々のように癒する者、不正な者、勧誘する者ではなく、ことにこの酒税人のようでないことを感謝します。私は主に二度断食し、自分の受けるものは皆その十分の一を捧げておりますと。ところが酒税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。あなた方に言うが、この人が義と認められて家に帰りました。パリサイ人ではありません。なぜなら誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからですって。自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるって、これが御言葉が何度も何度も教えていた原理でした。そしてこの原理こそまさにイエス様ご自身が歩まれた生き方でもあったわけです。考えてみてください。このイエス様こそ自己中心になって高ぶるのではなくて、犠牲を払ってへりくだり、実に神と人とに仕えられた、そんなお方でした。イエス様はただの口だけの偽善者ではありませんでした。私たちがイエス様を見るときに、イエス様は他のどんな人よりもご自身を低くして、後に続く者たちに模範というものを残されたこと、その姿を見て取ることができるわけです。ここで皆さんちょっと立ち止まって考えてみてください。私たちはこうやってパウロの言葉を学んできました。こうやって学んできている中にあって、私たち信仰者の歩みにとって謙遜というものが欠かせないものなんだということは教えられました。神の家族が一致して生きていこうとするのであれば、キリストのうちに見られるような心構えを、へりくだりを持って互いに使い合っていくということが求められていたわけです。でもどうでしょう、私たちは時にへりくだることに難しさや ためらいを感じてしまうことがあったりするかもしれません。ちょっと考えてみて、一体どんな時に難しさを私たちは覚えたりするでしょう。もちろんいろんなことを挙げることはできます。でもどうです、私たちは自分のしていることが認められなかったり、正しい評価が下されなければ不満や苛立ちというものを簡単に覚えたりしないでしょうか。他の人に懸命に仕えている中で全く感謝されなかったとしたらどうでしょう。たとえ犠牲を払って見えないところでへりくだって仕え続けていたとしても、いつまでも誰にも覚えられなかったとすれば、果たしてやってることに意味があるんだろうかと、そう疑問を抱いて仕えることをやめてしまうかもしれません。私たちは時に誰かに認められることを、周りの人たちに感謝されることを求めている、そのことだけを求めていることもあるかもしれません。そしてそれが得られなければ使えることをやめてしまうかもしれません。しかしそんな時にこそ私たちは覚えることができます。何をかって、私たちの愛する主はご自身を最もへりくだらされたからこそ高く上げられたということです。イエス様はご自身を最もへりくだらされたからこそ高く上げられました。本来であればこの方はご自分こそ仕えられるべき、そんな神の御子なのに、自ら進んで何も持たない奴隷となったわけです。この方はその従順さのゆえにご自分を死にまでも、実に十字架の死にまでも至らせました。そしてそのようにして喜んで自らを低くされたからこそ、その結果か神様は大いにそのことを報いておられました。同じように私たちもこの神様の約束というものを覚えることができます。確かにへりくだって仕えていくということは大きな犠牲を伴うものです。もしかすれば私たちが自らを低くして仕えようとしても誰にも認められないことあるかもしれません。熱心に自分を捧げたとしても感謝されないばかりか、いつまでも相手は問題をもたらし続けるかもしれません。しかし私たちはそれらすべてを神様に委ねることができます。使えることにためらいを覚えるとき、この1年私たちが日々神様を求めて互いに使い合うものとして生きていくときに、そうやってためらいを覚えることもあるかもしれません。そんな時は喜んで自分を低くするものを愛してくださる神様が目を留めてくださるんだと、その神様の目を覚え続けることです。私たちは信頼してこの方のその目を覚えて歩み続けていくことができるわけです。ペテロもこんなふうに述べていました。第一ペテロの5章の6節のところに、第一ペテロの5章の6節のところに、ですからあなた方は神の力強い御手の下にへりくだりなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためですって。私たちがいつかは分かりません。でも神様がちょうど良い時に私たちを高くしてくださるんだって。へりくだれたゆえに高く上げられたお方、これが私たちがまず最初に見て取ることのできるイエス・キリストの一つ目の姿でした。次に二つ目のキリストの姿を9節の今度は続きに見て取ることができます。二つ目の姿は、キリストはすべてに勝って偉大なお方です。二つ目の姿は、キリストはすべてに勝って偉大なお方です。もう一度9節を見てみてください。このように続いてました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。ここで高く上げてと訳されていた言葉ですけれども、これは新約聖書の中でこの箇所にしか出てきません。そしてこの言葉には最も 最も高い位置に上げるとか最高点まで高める、そういった意味があります。最も高い位置に上げるということです。パウロはそんな言葉をここであえて用いました。そして最も低くなられたそんなイエス様が今は最高の栄誉と権威を持つそんな地位へと上られたことを強調していたわけです。この方は他のどんなものとも一線を画す、全てに勝って力ある地位を占めるようになりました。またこれに続く言葉も同じです。この方を高く上げて、その後こう書いてました、全ての名に勝る名をお与えになりました。このお与えになりましたっていう言葉も興味深いもので、もともとの言葉であるギリシャ語を考えてみても、これには恵みを意味するカリスから派生したカリゾマイという言葉が使われています。ギリシャ語を置いといたとしても、皆さんこの言葉の派生元は恵みっていう言葉からこの言葉が出てるわけです。要するにこのお与えになりましたって言葉を考えれば、このお与えになりましたっていう言葉には惜しみなく恵み深く与えること、贈り物として与えるということ、そういった意味が含まれているわけです。惜しみなく与えること、贈り物として与えることです。つまり神様は御心に従ってへりくだられたそんなイエス様に対して、キリストに対して恵みによってあふれんばかりの祝福を、もっと言えば全ての名に勝る名をお与えになりました。ある人はここでもしかしたら不思議に思うかもしれません。名が与えられたっていうことの何がすごいんだろうって。確かに今の私たちにとって名前っていうのは自分や他の誰かと誰かを区別するものでしかないかもしれません。でもこの当時の社会において名前、この名っていうのはそれ以上の意味がありました。名っていうのはその人の特徴や本質であったり、また名声や評価っていうものを表していたりするわけです。名っていうのは名声であったり評価っていうものを表していたりしました。つまりこの箇所で父なる神様が全ての名に勝る名をキリストにお与えになったんだって、そうパウロが口にした時、これはキリストが他の何者にも勝るその名声を、地位や評価というものを与えられたんだということを意味していたわけです。ジョン・カルバンという人の説明の方が分かりやすいかもしれません。ジョン・カルバンという人もこの言葉に関して次のような説明をしてくれていました。したがってその意味は、最高の力がキリストに与えられ、この方が最も名誉ある地位に置かれたということ、ゆえに天にも地にもそれに匹敵する威厳を見出すことはできないということである。イエス・キリストには何者も匹敵することのない、そういった威厳が与えられたんだって。でもちろん勘違いしてほしくないことは、パウロはここでキリストが何か神様以上の存在になったとか、そんな話をしていたのではなかったということです。なんかこうやって与えられて、人となる以前よりも、人となる以前よりも優れた神様以上の存在になったとか、そんな話をしていたのではありません。なんでそう言えるかって、皆さんこれまでずっと見てきましたけども、イエス様は人として来られる前も、この世に来られた後も変わらない神様でした。この方が神様で亡くなった時ありました？一瞬としてそんな時はありませんでした。だからこそ、この方が神様だったからこそ、この方はその力や御業というものを時に人々の前で明らかにして、嵐を鎮めることもありましたし、人々の考えというものを読み取ったりすることもありました。 変わらずにこの方は神様でした。しかし真に人となられたからこそ、イエス様はそういった力というものを人々の前でいつもすべて完全に表すことはしませんでした。イエス様はそんな神様として持っておられたそのご自身の権利や力というものを一時的に無とされたわけです。失ったのではありません。そういったものを無とされました。またもっと言えば、イエス様は世界の始まる前から永遠に神様であったからこそ、本来であれば天においても地においても全てのものから褒めたたえられるべき、そんなお方でした。しかしこの方はそんなあり方を捨てられないとは考えずに、褒めたたえられるべき、そんなお方が人に軽んじられて軽蔑されるような、そんなものになったわけです。人に仕えられるべき、そんな主人が人に仕えるしもべとなりました。ですから皆さん、間違いなくイエス様というのはこの世にあって確かにいつも完全な神様でした。でもそういった神様として持っておられたその権利や力、本来であれば値する称賛というもの、そういったものを自ら進んで横に置かれました。そしてそうやってご自身をへりくだらされたからこそ、父なる神様はこの方を高く上げられました。すべてのものに勝る最高の力というものを再び与えられたわけです。本来値するその栄光にあふれた地位というものを、称賛というものを再びイエス様に与えられました。まさにこれはイエス様が捧げていた祈りへの答えでもあったわけです。こんなふうにヨハネの17章のところでイエス様は祈ってました。ヨハネの17章の4節から5節のところに、あなたが私に行わせるためにお与えになった技を私は成し遂げて、地上であなたの栄光を表しました。今は父よ、御そばで私を栄光で輝かせてください。世界が存在する前にご一緒にいて持っていましたあの栄光で輝かせてくださいって。さて、今いろいろ見てきました。ちょっと立ち止まって考えてみましょう。へりくだられた王であるこのイエス・キリスト、このイエス・キリストは一体どんなに高いところから低いところへと下られて、そしてまた再び高いところへと上られたんでしょう。永遠の初めから存在しておられたこの神の御子は、救い主としてこの世に来られました。そして確かに一度ご自身の命を捧げられたわけです。命であるそのお方が自ら進んでへり下って恥ずかしめを受けて、実に十字架の死にまでも従われました。本来であれば私たち罪人の上に注がれて当然のその罪の罰というものを身代わりとなって十字架で受けて、罪に対して燃え上がるそんな神様の御怒りというものをこの方は代わりになだめてくださいました。神の御子が大きな憐れみのゆえにその身を捧げるという、そんな計り知れないほどの犠牲を払って、私たちはどうすることもできないその罪の問題というものをこの方が解決してくださったわけです。しかしこれで話が全て終わりでは皆さんありませんでした。イエス様は十字架でただ死んで終わりではなかったわけです。この方は約束されていた通りに墓に葬られ、その3日後によみがえられました。その様子がこのように描かれているわけです。マタイの28章の5節から6節のところを見ても、マタイの28章の5節から6節に、すると御使いは女たちに言った、恐れてはいけません。あなた方が十字架につけられたイエスを探しているのを私は知っています。ここにはおられません。前から言っておられたようによみがえられたからです。 来て収めてあった場所を見てごらんなさいって。イエス様は確かに十字架にかかられました。そして確かに墓に葬られました。しかしイエス様の体が入れられたその墓の中は空っぽでした。ここでね、皆さん思いません？考えてみてください。もし当時のユダヤ人指導者たちが、また他の誰かがこのキリストに対する信仰であったり希望っていうものを本気で滅ぼそうとしていたら、本気で潰そうとしていたら、彼らはたった一つのことをすればよかったわけです。何かって、それは墓に葬られてそのままになっているそのイエス様の体を人々に見せることでした。もしその人たちが、そういったイエス様のことを憎んでいるそういった者たちが墓に葬られてそのままになっているそのイエス様の体を人々に見せるさえすれば、人々はこの方は神の御子でも何でもないって、救い主でも何でもないって、ただの人間だったとそう認めるようになったわけです。死んだ後でご自分は復活するんだと、そんなことを嘘ついていたと、偽り者だったと、そう公に述べることさえできました。でもそれは叶いませんでした。なんでかって、墓にキリストの体がなかったからでした。そしてそのことをイエス様を憎んでいた、イエス様の弟子だけじゃなくイエス様を憎んでいた宰相たちもこう認めているわけです。彼らもその出来事について述べてました。マタイの28章の13節15節のところで、さっきの続きのところにこう書いてました。彼らはこういうわけです。こういった夜、私たちが眠っている間に弟子たちがやってきてイエスを盗んでいったというのだ。それでこの話が広くユダヤ人の間に広まって今日に及んでいるって。イエス様の敵たちでさえキリストの体が墓からなくなっていたということを分かっていました。でもそれでもどうにかしてその真実が広まらないようにと、弟子たちが盗んでいったというそんな噂を流すようにしてたわけです。当時の人たちの中にはこの噂を信じた者たちもいました。でも彼らも分かってたわけです。キリストの入れられていたその墓が今は空っぽになっているということ、そこに入れられていたイエス様の体がなくなっているんだということです。こうして私たちの身代わりとなって十字架で死んでくださったそのお方は、それで終わりではなくて、その死に勝利してよみがえられました。神の御子が墓の中に閉じ込められたままであるなんてことはありえなかったわけです。でもこうやって死からよみがえっただけ、これで全てが終わりでもありませんでした。イエス様はよみがえられただけじゃなくて、地上から天へと昇られたわけでした。この方は栄光と誉れを受けて父なる神様のもとに戻り、支配者としての右の座に就かれました。この言葉が御言葉の中に繰り返し出てきます。第一ペテロの3章の22節を見てみれば、第一ペテロの3の22のところに、キリストは天に昇り、御使いたちおよび諸々の権威と権力を従えて神の右の座におられますって。またヘブルの2章の9節を見てみても、イエスは死の苦しみのゆえに栄光と誉れの冠をお受けになりましたって。そしてエペソの1章の20節から22節のところ、ここに分かりやすく書かれていますけれども、やっぱその一章の20から22節のところに、神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上においてご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に高く置かれました。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりましたって。皆さん、これが私たちが愛しているイエス・キリストの姿でした。この方は確かに十字架にかかって死なれました。もっともご自身のことをへりくだらせて低くなられたわけです。しかし同時に、 この方はその力に、その死の力に勝利してよみがえって、天においても地においてもすべての支配や権威、権力を持つ、そんな最高の地位へと再び昇られたわけです。この方こそ今も生きておられる偉大な勝利者、栄光にあふれた主の主、王の王でした。だとしたら皆さんどうでしょう。こんなすべてに勝る、そんなお方が私たちと共にいてくださるわけです。こんなお方が私たちの弱さに同情してくださるんだって、憐れみを示してくださるんだって、そんな大祭司として共にいてくださるわけです。それって素晴らしいことだと思いません？私たちの歩みにとって、確かに皆さん難しいこともあります。弱さを覚えることもあるし、悲しいこともあるし、この1年も難しさ、いろんな試練やそんなものも直面することもあるでしょう。でも私たちにはこのイエス・キリストが共にいてくださるんだって、そんなお方が共にいてくださることは私たちにとって励ましではないでしょうか。すべてに勝って偉大な方、これが私たちが覚えなければならないイエス・キリストの二つ目の姿でした。そして最後、三つ目の姿として見て取れるもの、それはキリストはすべてのものによって礼拝される方です。キリストはすべてのものによって礼拝される、そんなお方です。残りの10節と11節のところにこのように記されていました。それはイエスの御名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためですって。ここに私たちはへりくだられた王に対する人々の応答というものを見て取ることができました。はっきりと記されてましたよね。すべての人はこの世にへりくだって生まれ、再び高く上げられた方に対してひざまずいて、イエス・キリストは主であると告白するようになるって。この主っていう名前ですけども、名については多くの皆さんももうよくご存知でしょう。この言葉には主人であったり権威や地位を持っている、そういったものを表す、そんな意味が含まれています。主人であったり権威や地位を持っている、そんなものです。マカサ先生もこんな説明をしていました。主とはそれが誰であれ他のすべての人の上にいるものです。絶対的な支配権を持ち、主人として服従される権利があるのですって。イエス・キリストは絶対的な主権を持っておられる、そんな神様でした。そんな主でした。確かにこの方は一度ご自身をへりくだらせ、最も卑しくなられました。神の見姿である方なのに、御心に従ってご自分の大きな愛のゆえにご自身を無にして使える奴隷となられたわけです。文字通り全てを持っておられる、そんなお方が何も持たないものになられました。でもそんな犠牲を払ってへりくだられたお方は再び高く上げられました。奴隷となられたお方は全ての力や権利、称賛を受ける最高の主と主人となられたわけです。この方こそ唯一まことの神様でした。全ての主権者であり、今もなお変わらずに生きておられ、生きて働いておられる、そんな栄光にあふれた王だったわけです。そしてそんな偉大な方に向かって、いつの日か全てのものが膝をかがめて、イエス・キリストは主であると告白する時がやってくるわけです。例外は一人としていません。全てのものって、全てのものは全てのものです。パウロははっきりと言ってました。天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるものの全てがって。天にあるものって、つまり清い御使いたちを含めて、これまでに召された全ての信仰者たちもそうです。地にあるものって、 つまり今この地上に生きている救われているものも救われていないものもそうです。地の下にあるものって、つまり堕落した御使いを含む悪魔も含めて、もうすでに救いを知らずに亡くなった者たちもそうです。それらすべてのものが例外なくイエス・キリストの前にへり下る日がやってくるって。もちろん主を愛する信仰者たちにとってはその日は喜びの日です。もうすでに自分の罪を認めて悔い改めてイエス様を自分の救い主主として信じ受け入れた者たちにとっては、勝利されたそんな偉大な王に向かって褒め歌を捧げるそんな日が必ずやってくるわけです。しかし同時に今主を信じておられない者たち、信じていない人たち、その日を必ず迎えることになります。罪の中に死んだままで、自分の思いのままに神様に逆らって歩んでいるそんなあなたも、必ずこの方の前に膝をかがめることになります。救い主などいらないと固くなり今拒み続けていたとしても、イエス・キリストの前にへり下る日は必ずやってきます。そしてその日は決して喜びの日とはなりません。その時にあなたは気づくことに必ずなります。自分の選択は間違っていたって、自分が拒み続けていたそのキリストが真の神であって栄光にあふれた全ての主であると、そう認める日がやってきます。残念ながらその日に気づいてその時に後悔したとしても、もう手遅れです。だからこそ今この方の前にへり下ることです。まだ救いが用意されている今日、どうかこの方を自分の救い主として信じ受け入れてください。私はあなたのようなそんな愚かな罪人のために十字架にかかって死んでくださった、そんなへり下ってくださったイエス・キリストに助けを求めてください。もしあなたがこの方を心から信じるのであれば、まだ憐れみ深い救いの神様はそんなあなたにも救いを与えてくださいます。必ず私たちはこの主の前に膝をかがめる日がやってきます。今恵みの日にへり下るのか、後に恐れと後悔のうちにへり下るのか、どうか今日というその日にこの救い主イエス・キリストを自分の主として帰ってください。またもうすでにこの主をいつもこの主に従って歩んでおられるそんな兄弟姉妹の皆さん、私たちにはその日がいつやってくるのかは分かりません。しかし必ずやってくるその日を楽しみに待つことができます。ひざまずいたあなたは主ですと喜びにあふれて賛美するときは一日一日近づいているわけです。だとすれば、この私たち新たな一年どのようにして生きていくでしょう。一体何に心を止めて日々を歩んでいこうとするでしょう。皆さん、私たちにとって大切なこと、それは愛するイエス・キリスト、すべてに勝って偉大で、すべてのものによって礼拝されるべきこの方を覚え続けていくことです。救い主として来てくださった神の御子、この方の払われた犠牲とへり下りの、そのへり下りに心を止め続けることです。この方は確かにありえないほどの犠牲を放ってご自身をへり下らされた、そんなお方でした。人として来られる前に持っておられた全ての富や栄光というもの、神様としての権利や力というものを無にして、代わりに人の性質をとって弱さや苦しみを味わわれたわけです。本来であればご自分こそが仕えられるべきそんな王なのに、自ら進んで父なる神様の御心と、そして人に仕えるものとして人の奴隷となられました。そして私はあなたのようなそんな罪人のためにご自分を死にまでも、実に十字架の死にまでも至らされたわけです。この方はあまりにも高いところから、あまりにも低いところへとご自身をへり下らされました。 でもそれで終わりではありませんでした。高いところから減り下って低くなられたお方は再び高いところへと上げられ、今も変わらず生きておられるわけです。よく立ち止まって家に帰ってからでも自分で考えてみてください。皆さん、私たちは一体どんなに偉大な救い主によって救われて、どんなに偉大な主によって主に信頼して歩み続けていくことができるんでしょう。本来であればただ永遠の裁きだけが値する、そんな私たちに今はただ恵みによってこんな主を父として歩んでいくことができるわけです。だとすれば、私たちこの方を知っているのであれば、この方が受けるにふさわしいそんな賛美や礼拝を日曜日だけじゃなくて日々ともに捧げ続けていきましょう。計り知れない犠牲を払ってくださったそんな救い主を知っているのであれば、自ら進んで喜んで犠牲を払う者として共に歩んでいきましょう。こんなにも減り下られた王の模範を知っているのであれば、この模範に倣って私たちも主の前に減り下り、また神の家族として今生きているそんな兄弟姉妹に対しても同じように減り下って歩んでいきましょう。そしてまだこのイエス・キリストの福音を知らない者たちも私たちの周りにはたくさんいます。だからこそ、この主の素晴らしさを知っているのであれば、この喜びの知らせを知っているのであれば、それを大胆に共に述べ伝えていきましょう。必ず主にお会いする日はやってきます。その日を楽しみにしながら、へりくだられた王の姿を覚えて、そして与えられた一日一日を神様の栄光のためにへりくだって歩み続けていきましょう。最後一言祈ります。天におられる愛する父なる神様、皆を心から褒めたたえます。このようにして本来であれば自分たちの持っているその罪のゆえに永遠の裁きこそが値する、そんな私たちに対して神の御子イエス・キリストが減り下ってきてくださいました。救い主としてご自身のそんな神の在り方を捨てられないとは考えずに、ご自分を無にして実に十字架の死にまでもこの方は従ってくださいました。だからこそ神様、今私たちはこのキリストにあって恵みによって信仰によって救いを手にし、神の子供として生きていくことができるというそんな幸いに預かっています。そのことを心から感謝いたします。またこの私たちの愛する主は十字架で死んだ終わりではなくて、3日目によみがえり、今もなお神の右の座について働かれていることを私たちは御言葉から知ることができます。こんな素晴らしい主が私たちと共にいてくださるということ、こんな素晴らしい真理を私たちが日々覚えて、あなたを愛する者としてますます歩んでいくことができますように、この私たち新しく与えられた1年、日々いつまで生きるか私たちには誰一人分かりませんけれども、この地上に与えられたその一日一日をあなたの栄光を表すために歩んでいくことができますように、どうかその助けと力を与えてくださいますように。またこの素晴らしい主をまだ知らない方がこの中におられるのであれば、どうかこの主を知ることができるように、神様、あなたがその心に働いて、あなたへの飢えを渇きを覚えさせてくださいますように、この御言葉に心から感謝いたします。すべてを感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。